桜川マキシム。はい、どうもジャスです。
はい、竹槍ですよ。
声が出ないですね。何が起こったかというとですね、
はい、
これ2月15日ですか、
はい
はい、今10時34分なんですけども、
ね
え10時から収録予定だったんですよね。
そうです、はい、10時からですね、
はい、僕の目が覚めたのが10時25分とも うただただ僕の寝過ごしと大失態を行いまして、今慌ててですねパソコンの前に来たので起きてから10分経ってないと、はい寝起きのおっさんの声ということで竹槍さんに申し訳ない気持ちでいっぱいになりながら喋ってるというですね、ごめんなさいというです
ね。いえいえ、もう改めまして、はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。もう今日がいい天気なのか悪い天気なのか見ずにパソコンの前に来たのでいい天気かどうかわかりません。
はい、こっちは吹雪です。
ですよね。
はい、
基本降ってますよね。
基本降ってますよ。ね、もう、はい。毎日30センチは積もってる感じです。
いい感じですね。
はい。
なかなかに。で、まあ、そんな中ね、何の話をするかというとですね。
はい。
まあ、当然僕がうんこを漏らした話でもなくてですね。
35歳で。
35歳で僕。
マクドンの手により。
そう、昨日うんこ漏らしたんですよ、僕。
それちゃんと、あれですか、中なんか入ってませんでした？
食いながらですか？
変なもん入ってませんでした。
いや、これね、多分ね、うんこ漏らしたんで、マクドの責任っていうわけでもないと思いますよ。
あ、そうなんですね。
マクドはいつも通り、
はい。
まあ、そこそこ悪い油を使ってですね、
はい。
揚げ物とか作ってただけやと思います。
はい。はい、ピンクスライム肉を使ってですね。
あ、そうですね。
はい。
はい。僕はそれを悪いものやと知りながら食ってですね、
はい。
お腹が調子悪なったんですよ。なぜなら、なんか今、ハワイアンポークなんたらってあるじゃないですか。
はい。
なんか期間限定のやつ。
ああ、はいはいはいはい。
あれのセットに、チキンフィレを、プラスしてですね。
はい。
お腹いっぱい食べてですね。
はい。
胃がもたれて腸がやられたっていうだけなので。で、すっごい、PP になってですね。
はい。
朝起きるときに立ち上がろうとした瞬間にですね。お尻の方から、ポワーってなったっていう。ワオ
蓄積された体内の圧力が一番弱いところから出てきたって感じですか？
そうですね。穴開いてますからね、はい、なさるのね。穴開いて、その穴の周りがキュッて閉まってるだけなんで。寝起きのね。
はい。
だから僕は今回の土曜日、日曜日ですね。はい、2日間とも朝何かしらやらかしてるというですね。そんな話はせずですよ。
はい。
しましたけども、これ以上何も掘り起こしがないですけど、ね、うんこ漏らした話で。いや、音楽の話をしようと。
はい。
ね、いうことで。まあまあ、音楽言うてもいろいろですけども。
うん、そうですね。
バックグラウンドミュージックの話をしようと。
BGM ですね。
そうです、はい、そうです、そうです。はい、はい、はい。いやー、皆さん見てますか？大河ドラマという。
僕は、ちょっとぐらいしか見ないですね。
ちょっとぐらいっていうのはどういうことですか？何年かに一作、まるまる見るとか。
いや、毎回、大河ドラマは、3話目ぐらいまでしか見てないですよ。
でも3話目まで見て、
はい。
で、結局最後まで見たわっていうのもあんまないんですか？
あんまりないですね。竹中直人の秀吉ぐらいですよ。
だいぶ前ですね。それ、もう15年ぐらい前ちゃうんですか？
あの頃はなんか、家族みんなで秀吉にハマってたんですね。
ああ、なるほどね。ああ、でもその頃ってまだみんな大河ドラマを、家族揃って見る文化ってちょっとまだ残ってた気しますね。
そうですね。時代劇はなんか家族で見てましたよ。
はいはいはい。
暴れん坊将軍とか。
でも秀吉って、何歳です？見てた時。
見てた時。いや、小学校ちょいとか、そんくらいだと。
そうですよね。
はい。まだ我が家にですね。
はい。
テレビが1台しかない時代ですよ。
ああ、そうですよね。はい、うん。 あの頃でやっとお父さんだけ別のテレビみたいな家がちらほらみたいな。
うん。
うん、そんな時代やった気しますもんね。
そうですね。で、野球ですよね。
野球ね。野球ね、はい。子供の敵野球ね。
子供の敵ですよ、あれ。あれのせいで私、野球嫌いになりましたからね。
そう、そうそうそう、そうなる、そうなる。そうなるわけですよ。
うん。
うちね、なんかね、その頃に、ちょっとそれこそ秀吉ぐらいの時代にテレビ買い替えて、
はい。
あの、二画面分割ができるようになったんですよ。
おー。
うん、だから親父が野球見てる横でちっちゃい画面でバラエティをイヤホンで見てた覚えありますもん。
はいはいはい。
うん。
あ、今あれですよ。ちょっと見たら、秀吉は、
1996
年です、
はい。あ、もう20年近く
?20 年前っていうことは、小学校、うん、まあ、高学年ぐらいですね。
なるほど。
中学生ぐらいの時ですか。
なるほど。はいはいはい、僕もだから、中学生ぐらいですね。
うん、そうですね、うん。
中学生、高校生ぐらいかな。
はい。
うん、そうですね。うちのじいさんが見てえらい文句言いながら見てた覚えありますもん。
あ、そうなんですか。
うん。なんかあんなもん秀吉ちゃうって、そんな大河ドラマ見なせやろって思いながら聞いてたんですけど。
いや、これであれですよね。ジャスさんのおじいさんが、いや、実は秀吉に会ったことあるとか言うんだったら、また違う方向に進むんだろうと思いますけど。
で、あの、もしそうやったとしたら、なおさら、そら違うやろですよ。あのね、なぜならね、別の人だからってなるっていう。そうそうそう、大河ドラマね。
はい、はい。
うん、僕はね、あれなんです、平の清盛。
平の清盛。ああ、はいはいはいはい。
松山健一のやつ。
ええー。
あれは全部見ようと思って、
はい。
撮ってあるんですけど、
はい。
まだ半分ぐらいしか見てないっていう。おもろいんですけど、
はい。
飲み込みにくい。うん。あの、咀嚼しにくいやつなんで。
はい。
はい。なんか、どうですかね、ちょっと遠ざかってしまって置いてあるやつ。
うん。
いいなって。ている以来見てない。
はい。
うん。だその前なんか言うたら、多分、新選組。
ああ、はいはいはい。
三谷幸喜。
ですね。
うん。があって、はい、で、さらにもっと前ってなると、元禄繚乱とか、そういうなんか飛び飛びで見てる。
はははは。は元禄繚乱。
うん。
なるほど。
中村勘三郎当時。
はい、はい。
はい。当時勘九郎かな、まだ。
まだ、そうですね。まだ勘九郎だったはずですよ。
が、あの、大石蔵之介やってた。
はい。
うん、やつとか。
僕は、ね、あとあれですね。ジェームス・ミキの青い徳川三代ですよ。
あ、はいはいはいはいはい。あ、見た見た見た見た見た。
なんかよくわからないですけど、うん、大河ドラマのイメージって全部ジェームス・ミキなんですよ、うん、僕。
てかね、ジェームス・ミキのね、作品を大河ドラマ以外で見たことがない。
確かに。
ジェームス・ミキって他何やってました？え、伊達政宗ジェームス・ミキでしたっけ？
ですね、今このウィキペディアを片手にですね。そうですね、独眼竜政宗ジェームス・ミキ。
あ、なるほどね。
主演渡辺謙ですよ。
そうですよ。はいはいはいはい。あのね、ジェームス・ミキは、のせいかどうかわかりませんけど、
はい。
青井徳川さんの間には僕ずっと言いたいことが一つあって、まあ、ほぼで言うてるんですけど、なんで、伊達政宗の時に、
はい。
年取った主人公の母親役とかまで演じていた、
はい。
岩下志麻。
極妻。
そう、はい、岩下志麻がですよ、
ええ。
なんで青い徳川三代で、まだあの若者ですよっていう役をやっている、その、ね、徳川秀忠、西田敏行ですよ、
はい。
の、あの、結婚する相手として出てこれるねん。どういう了見やねん、お前って。ババアやないかっていうのがですね、すごい言いたくて。
はい、はい、うん。もう、ジェームス・ミキの猛プッシュなんでしょうね。
猛プッシュなんですかね。猛プッシュ、ジェームス・ミキの猛プッシュのある女優ってそういうことになってしまうからやばいでしょ。
ずっぽりですよ、もう。
ね。
はい。ずぶずぶ。
そう、上島竜兵みたいな顔してっていう。まあまあ、そんなですね。大河ドラマの話をしたいわけでもないんですけどね。
うん、
はい、うん。まあ、先ほども言いましたけど、あの、バックグラウンドミュージックですよ。
BGM ですね。
はい、ええ声。
ありがとうございます。
はい、あのね、もう、笑ってしもてね。
はい。
何を隠そう、今やっております、花もゆですよ。
はい。
はい、はい。
花萌え、萌えじゃないですよね。もゆなんですね。
もゆなんです。
もゆ。はい、
花もゆ。
はい。
吉田松陰とかの話。
うん。
あの、今僕ものすごい正確な表現しましたよね。
そうです。
吉田松陰とかの話ですからね。
そうです。
まあその吉田松陰とかの話を大河ドラマにしてあるわけですけど、
はい、
まあ何が言いたいかっていうと音楽がですね、河合健二さんなんですよ。
はい。河合健二さん。
河合健二さん。
うん。
まあ、 一部の方はよくご存知の河合健二さん。
はい、そうですね。
まあ、早い話、押井守るとワンセットの人なんですよ。
ざっくり来ましたね。
ざっくり言うと、押井守るとワンセットで、はい、まあ、押井守る映画については基本的に音楽を作っている人で。
うん、そうですね。
うん、
ほとんどのやつは担当ですね。
うん、多分そうですね。やってないやつって何かあんのかな？
パトレイバーでしょ？うん。ワン、ツーの劇場版、ゴースト・イン・ザ・シェル。
うん。
で、スリーもやってるんですね。機動警察、あのパトレイバーの。
あ、サーティーン。
サーティーン。
うん。
で、スカイ・クロラ、はいはい、イノセンス。
うん。
あと、まあ、そこら辺ですかね。
そうなんですよ。
一番、押井守が金を取れる映画の音楽は、河合健二さんと。
そうですよ。最初は何やったかな？
最初。と思
って。今ね、ウィキペディアを開こうとしてるんですけど、なぜか僕のパソコンからウィキペディアを開かなくて困ってるんです。
一気に言いましょうか。
あ、多分ね、知り合ったんがね、
はい。
今見ました。ジリオンやと思います。はいはい、ジリオンで、押井守るちょっと何話かやってるんですよ。
はい。
はい。で、多分それをや、あ、違う。
違う。
トワイライト Q。
トワイライト Q。ははははは。
OVA ですわ。トワイライト Q っていう何作か、はい、作ってる人が違うのを、
はい、
連作でやったやつがあるんですよ。
うんうんうん。
で、トワイライト Q の2作目の迷宮物件っていうやつを押井守がやってて、
はい。
それの音楽河合健二がやってるこの1987年のやつが、
うん、
多分河合健二と初めて一緒に仕事したやつちゃうかなと思うんですけど。
はいはい。僕今あれですよ。ウィキペディア出して、
はい、
ウィキペディアの来歴のところで、
はいはい、
一番下に書いてあるインストゥルメンタルバンドである、
はい、
フォックスキャプタープランの河合秀弘は置いているので、一番俺はズンと来ました。
はい、全然わから
ない。わからないでしょ。
一部の人には有名なんですか？
有名ですね。ドラムとウッドベースとピアノの3ピースバンドですわ。
なるほど、ね。
はい。
ははは。
まあ、結構僕、割かし好きなところなんで。
ははははなるほどね。はいはい、まあね、河合健二さんね。
で。
ね、すごい特徴的な音楽作る人なんですよ。
はい。
特徴的な音楽作るって言うと、
はい。
なんか、一風変わったみたいな印象に取られるかもしれませんけど、僕の先ほどのセリフを聞いて竹谷さんが笑ったようにですね、
はい。
何聞いても河合健二って分かる曲を作る人なんですよ。
はい。ザ、可愛い。本当ですよ。
ね。
ザ、可愛い。
そう。で、またね、多作でね。まあ、すごく作るのどうも早い臭い。
なんか、作るの早くて多いって聞くと、
うん、
どうもちょっとあの人思い出すんですけど。
誰ですか？
サムラゴッティさんを。まさか囲ってるんじゃないんだろうなっていう。
多分ね、一人ではやってないと思いますよ。
うん。まあ、編曲とかなんかいろいろお弟子さんとか多分いるでしょうしね。
いると思いますわ。
はい。
うん。まあね、ただ、多作な上にね、やっぱね、ほら、アニメファンって BGM 買うじゃないですか。
買います。
こうってどうすんのって思うんですけど、
はい。
アニメの BGM をやたら買うじゃないですか、サウンドトラックアルバムを。
ない。
で、僕も多分に漏れず持ってるわけですよ、いっぱい。
はい、はい。
パトレイバーの6枚組の CD アルバムとかですね。
はい。
はい。パトレイバーの3枚組の CD アルバムとかですね。いっぱい持ってるんですよ。
はい。
だからほとんど河合健二さんなんですよ。
はい。
ただでさえ似たような曲いっぱい作る上に、
はい。
僕多分ね、河合健二さんの曲ね、
はい。
500曲以上聴いてるんですよ。
すごいですね。
500曲以上を、
はい。
聞き込んでるんですよ。もうそしたらね、もう、わかるんですよね、一瞬で。
うんうん、
一瞬ってほんまに一瞬ですからね。3秒ぐらいですからね。
いや、そんなに僕も大して聞き込んではないですけど、
うん。
それでもわかりますもん。
8秒ぐらいでわかるでしょ。
わかります、わかります。
僕3秒ぐらいでわかるんですよ。うん。
もうイントロドンで勝てるぐらいですよね。も
うそうなんですよ。で、まあ、たまにね、その押井守るとか関係なくっていうか、
はい。
ドラマとか。
ええ。
そういうので、河合健二さん BGM 作ってたりするんですけど、
はい。
まあ、特徴的なので、すぐ分かってしまうと。
はい。
なんか沢田康子が検視官の役やってるドラマとかね。
今回の、
うん。
花もゆを聞いて、
うん。
最初花もゆ河合健二さんが音楽やってるっていうのも知らなくて、
うん。
普通にドラマ、うん。1回目最初ちょろっと見てただけで、
はいはいはい。
なんか、機動戦士ガンダム00の曲みたいだなって思ったら、河合健二だったと。
うんうんうん。
なんかあの、劇場版の00で、
うん。
あ、最後あの、敵の母性に突っ込むやつの音楽だって。場面が浮かびましたもん。
あ、ですよね。
はい。
いや、僕は、その、もっと前の段階でずっこけてたんですけど、
はい。
あの、嫁さんがね、
ええ。
まあ、僕がその、あれ、これ河合健二かなとか言うてんのを聞いて、
はい。
名前を覚えてたんですよ。
うん、うん。
で、僕に、なんか今度、大河ドラマの音楽やる人、
ええ、
なんか言うてた作曲家の人ちゃうかなって言うから、
はい、
え、誰って言って、え、僕がそんな風に話題にするのって河合健二か、三枝重明ぐらいなんで、
は
い、
三枝さん。
え、三枝かなって思って、でも三枝重明しょっちゅうやってんちゃうんって思ってですね、
ええ、
誰って言ったら、いや、なんかテレビ出て、なんかインタビュー受けてて、初めてやからどうのこうの言うてたって言うから、え、河合健二かって思って、
はい。
うん、え、あの、なんか、目細くて、頬骨張ってて、髪の毛をゴワゴワってした人とか、そうそうそうって言って、僕が可愛いけんじゃんけってずっこけるっていう。
はい。
うん、いや、もうね、はい、あれですよ、花萌えの話にとっとと行きますけど。
ええ。
もう可愛い源氏なんですよね。
可愛い。ザ、可愛いサウンドですよ。
そう。えっ、ー、とね、第1話の、オープニングテーマの前に、
はい、
そのアバンタイトルみたいな部分、
うんうん、
そのオープニング始まる前にちょっと一部分ドラマありますよのところがあって、
はい、
で、そこでも一曲かかってるんですけど、これがね、なんか普通のバラードチックやったんですよ。
はいはい、
バラードっていうかなんかこう、ふわーっとした。で、まあ、あの、当然あの、演奏は、NHK のあの、オーケストラがやりよるじゃないですか。
NHK 管弦楽団？
でしたっけ？なんか N 響とかよく言われる。
はいはいはい。
あれがやるので、
ええ、
まあ、ただのオーケストラの曲にパッと聞こえたんですよ。
うん、うん。
で、僕はそれだけ聞いて、お、河合健二やるやないかと。
はい。
さすが大河ドラマぐらいのね、
はい、
あの、規模の作品になってくると、
うん、
自分というものを殺すということをしだしたんだなと。
お、ついに。
うん。新しい引き出しをですね、
はい。
作る試みをしてきたんだなと。
はい。
あの、なぜなら河合健二さんという人は、
ええ、
同業の人からですね、
うん、
河合健二さんという人は引き出しが一つしかない。ただ、その引き出しが恐ろしく広くて深いって言われてた人なので。
うん、沼ですね、沼。
そうそうそう。で、そのね、引き出しがね、広くなるときっていうのは、大概、押井守の映画やるときなんですよ。
はいはいはい。
うん。なんか、押井守と一緒に映画やるときに、なんか、新しい系の音楽を取り入れてですね。で、それを、他のことにも散々使い回すっていうことをよくやってた人なので。
はい。
はい。あの、例えば、広角機動隊でですね。なんか、その、日本の、いわゆる歌い。
はいはいはい。
の、方々とですね、一緒に仕事をしてですね。
ええ。
あれさ、あがーまえばー言ってたやつですよ。
あれ、車で聞くと事故るやつですよね。
そうそうそう。はいはいはい、なんか、ふわふわするやつ聞いてると。はい、ね。ああいうのを、やり出したらですね。
はい。
酒の CM とかを会計時が受け負うときに全く同じものを投げてくるとかする人なので。曲変わっただけやないかっていう。なんか、同じ人がカラオケで2曲目歌った気分やわ、みたいなね。
はい、はい。月経感月ですかね。
うん、そうですね。うん、なんかする人なんですけど、
はい、
まあ、まあ新しい感じをしてきたんやなと。
うん。
お、すごいな、河合健二。引き出し何個もあるやんみたいなこと思ってですよ。
はい。
で、オープニング始まって。
うん。
そんなことはなかったぜ、と。で、もう、すごいですよね。
なんか聞いてて曲の、
うん、
もちろんその曲それぞれによって弾いてる人も楽器も違うんだろうけど、
うん、
なんか音色が一緒なんですよ。
そう。
音のなんか色
うん。多分ね、コード進行とかね、その音の重ね方とか一緒ないと思うんですよ、ね。僕はもう、花模様聞いてて、
はい、
最初ちょっとふーって始まるから、
うん
まあ、そこはいいじゃないですか。
はい、
まあ、2分半ある曲なんですけど、
はい、
なんか30秒目ぐらいからずっと僕笑い転げるって。僕この曲にタイトルをつけろって言われたら、
はい、
河合健二2015ですもん。
もちろん、うん、河合健二1995は、
うん、
ゴーストインザセルなわけですね。
そうですね。1995は、はーがーまえばー言ってますよ。うん、もう鼻もゆね。
はい。
もう男性コーラスの声で、あーって言った時に、河合健二やんってなるっていうんですね。
なんかあのコーラスも、
うん、
なんか他の作品でとなんか同じ人が歌ってるんかっつぐらい被るっすね。
そうなんですよ。あれどれか、あの多分ね、アバロンです、それ。
ああ、そう。え、同じ人連れてきたっていう。
同じ人の可能性が非常に高いですね。
高いですね。
いやだから今回のその花模様にかけてる河合健二要素からすると、
はい、
どうですかね。まあ多分パトレイバーの頃の音楽を知ってる人なんかはすぐ思い浮かぶと思いますけど、あの、デイーンって音。わかります？
わかりました。
何の合成の音かわかんないですけど、
はい、
あの、デイーンって音を、めっちゃよう使ってはったじゃないですか。
はいはい、
さすがに時代劇やから、
うん、
うん。そういう機械的な音は使ってないぐらいで。
うん。まあでもあれですよ。多分お抱えのあの、効果音作成士みたいな人が、やっぱり変わらずいるんでしょうね、多分。
あ、そうでしょうね。
こういう音を作ってくれっつったら。
多分ね、そんな要望はね、河合健二さんから出なくて、
はい。
ちょっと前作った何々って音出して、やと思いますけど。
同じ引き出しから。
そうそうそうそう。あのね、引き出しのこの辺に入ってたはずやから、ちょっと出してっていう。ねえ。
はい。
風になるというですね。
うん、
もう、なんでしょう。これすごいですね。あの、大河ドラマについて語ってるわけじゃなくて、大河ドラマのオープニングの、4分ほどの要素だけでこんだけ喋れるというですね。
はいそれほどまでに、大河ドラマの4分間は深い沼であると。
うん、そうですよ。寝起きの人が4分間のことについてこんだけ喋れるわけですよ。
はい。素晴らしいですね。
すごいですね。あの、その4分以降の話で、
はい。
河合健二さん以外のことについて花萌えの感想を求められると、
はい。
面白くないですしかないんですけど。
まあ、
あの、うん、吉田松陰そんな人じゃないと思いますっていう。う
ん。あとなんか吉田松陰のその、人生自体、そこまでなんかこの盛り上がりでドーンっていうもんでもないですかね、確か。
そうなんですよね。あの、旅出て帰ってきた以降っていうのは、
はい。
うん、後捕まって死ぬぐらいなので、
うん。
うん、そこに誰が来た、誰が門下に入ったみたいなね。
はい、はい。
うん、話しかないんですよね。
うん。
まあね、あと誰か一人ぐらい何々でありますって言えや、とか思いながら見てしまうので。
そうですよね。そんな時代っちゃ時代ですもんね。
うん。いや、もともとあの、何々でありますっていうのは、
はい。
あの時代の長州の人の言葉なので、
ああ、ほうほうほ
う。うん。あの、その後あの、長州の人がですね、明治維新を経てですね、
は
い、軍属になる人が多いわけですよ。
うん。
で、そしたらその、長州言葉っていうのが軍隊に取り入れられたので、
はい。
あの、軍人さんっていうと、何々でありますって言うっていう印象が出来上がったと。
ああ。
うん。だから山形、当時は京介ですか、
はい、はい。
有友。
はい。
まだ、松下村塾どうのこうの言うてるときは、山形京介ですけど、は
い、
彼なんかが何々でありますって言うてんとおかしいやんってなるってい
う。うん。
とかですね、そういうことぐらいしか思い浮かばない。どうですか花もゆ。
花もゆ、ねえ、まあこれからも見ないですけど。ただあれですよね。なんかだからその、今河合健二さんじゃないですか。
うんうんうん。
その今の河合健二さんポジションに、間違いなくこれから来るっていうかもう来てるだろうっていうのは、
うん、
僕、沢野博之さんだと思いますよ。
沢野博之さん。
はい。
誰やろう。
作曲で、進撃の巨人の一つは。
はぁ、い、はぁはぁはぁはぁ、
はい、はぁはぁはぁ。あと、ユニコーン。
うん。
ガンダムユニコーンの音楽
は。
はい。
はい、はいはいはい。
で、僕結構その沢野さんのやつ、わりかしいろいろ持ってるんですけど。
うんうん。
うん、なんか、もちろんなんかね、その人も引き出しやたら広いですよ。
広いんですか？
広い感じです。
広くて同じ引き出し系の人。
そうそうそうそう。
なるほどなるほど。
はいはい。
やっぱそういうの必要ですよね。
ですね。
菅野陽子ぐらいね、
うん。
一生懸命仕事されるとね、
はい。
時々疲れるんですよ。菅野陽子時々自己主張激しいんですよ。
うん。
うん。やっぱね、東京芸大行ってる人はちょっとね、
はい、
時々重たい。
うん。引き出しが本当にとんでもない数あるんでしょうね。
そうそうそうそう。うん、旦那の引き出しもちょっと使えますし、ね。あこね、家でね。
そうですね。
溝口はじめさんね。
はい、
うん。溝口はじめさんの曲は誰しもみんなが一曲だけよく知ってるっていう。ね、世界の車窓からの人です、
ね。はい。
ねえ、あ、音楽で言うと僕あれですね。
はい。
一個気になったのは、その音楽について喋りましょうかって言ってて。
ええ。
金曜日、おとといですよ。
おととい。はい。
はい。テレビでポニョやってたでしょ。
あ、やってたんですか？
やってたんですよ。
はい。
うん。来週風立ちぬなんですけど。
うん。
ポニョ音楽例によって久石譲さんじゃないですか。
はい、はい。
で、可愛らしい音楽でしょ。
うん。
音楽の力は偉大やなと思って。
というと？
ポニョについては僕、前にね、はい、この桜川マキシムで取り上げさせていただきましたけど、めちゃくちゃ気持ち悪い話なんですよ。
そうですね。
うん。あれ多分、クトゥルーの影響あるでしょ。
ショゴス？
ね、はい、深海からね、
ええ、
なんか、アレなもんがいっぱい来るっていう。
名城しがたき者たちが。
そうそうそうそうそう。ね、だって、ポニョって、
はい、
ガオーク形態やるじゃないですか。
はいはい、
ポニョのガオーク形態めちゃくちゃ気持ち悪いでしょ。
気持ち悪いですね。
うん。あれ、異形のものもいいところじゃないですか。
うん。うん。
ね。で、まあ、その主人公の、血を口に含み入れたことによって、
はい、
もともと金魚の形をしていたポニョがですよ。
はい。
人間の体に徐々に変化しながら、
はい。
で、しかも名前はですよ、ブリュンヒルデというですね。
はい。
死んだ者の魂を天界に連れて行く女神の名前を持った存在がですよ。
ええ。
すごく大きな魚の群れが波と一体化した謎の物体とともにですよ。
はい。
主人公の住んでいる島を覆い尽くしてですね。
はい。
で、おそらくみんな死んでるみたいな話ですから。うん、
すごいダークファンタジーですね、それ。
そうなんですよ。久石譲さんは、インタビューで。
はい。
ポニョというのは死と再生を描いてる作品じゃないですかって言ってるわけですから間違ってないはずなんですよ。ね、その、ポニョがその迫り来るシーンの音楽が可愛らしいことで、
はい、
その会いに来たよソウスケ、あーポニョだーっていう雰囲気に塗り替えてしまうっていうね。
なんか、ね、ポニョポニョの歌歌ってる可愛らしい子とか、
はいはいはいはい、
ああいうのでカムフラージュしてるけど、
カムフラージュしてますけど、あんなに気持ちの悪い作品ないですからね。
確かに。
うん。
久石さんすごいですね。
そう。で、片言なんですよ、ポニョ人間になって間がないので。
はい、はい。
で、おそらくその、村人たち、島の住民たち、が、おそらく波に飲み込まれて死んでいて、
はい。
で、山の上に住んでいる主人公たちが、とりあえずご飯食べましょうと。
うん。
で、ラーメン食べましょうと。
はい。
具は何がいいって言った時に、あんまり喋れない、ポニョがですね、
はい、
ハムーって言うんですよ。めっちゃ怖いやんと。
怖いっすね、それ。加工肉でしょ。
そう。で、ハム食った後、はい、ポニョ寝よるんですよ、
ええ。
ポニョが寝ると、ナビがちょっと静まるんですよ。
はい。
何の隠蔽やねんって。
完全にあれですね。
うん、
クトゥル入ってますね。
怖い怖い怖いってなる。
怖い。
だから宮崎駿がクトゥルの影響を受けてるというよりは、
はい、
アイデア出しをしてる中にクトゥルの影響を受けてる人間が確実いるよねって思うっていう。
インスマス出身の人ですかね。
インスマスはその迫ってた人。
魚の目みたいな。
そうそうそう。インスマスがわからない人は、
はい、
皆さんもっとわかりやすい単語でググっていただくとイメージできると思うんですけど、
はい、
テリー伊藤でググってください。難しい、難しい。突っ込みどころが多い。まあね、そういうインスマスという、なんか、魚っぽい人ですよ。
はいはい。ギョギョギョっと。
そうです。
ね。
魚くんとは違いますよ。魚くん確かにちょっとインスマスっぽいですけど。
魚くんは、あれでしょう、親がインスマス出身ぐらいだと思いますよ。
それで、
はい、
発言的にはアウトやと思います。訴えられたら負けるやつ。
まあ大丈夫ですよ。
うん、ええ。ええ、まあそんな。まああれですよ、
はい。
今回は大河ドラマの話に終始しましたけども
、ええ。NHK はでもあれですからね。たびたび名曲を生み出す土壌はありますんで。
ほうほうほう。
特に僕も久石譲のCD は iTunes にいっぱい入ってるんですけど、
うんうんうん、
その中でも珠玉の名作だと僕個人で思ってるのは、
うん、
ですね、1993年の NHK スペシャルの、
うん、はあ、
脅威の小宇宙人体2、脳と心のテーマ曲があるんですけど、
はいはいはい、
もうね、それ僕久石譲のもうベストだと思ってますんで。
おあれですね、相当前のやつですね。
かなり前ですよ。 僕確かね、小学校6年だか中1ぐらいの時の、
はいはい。
学校の授業で、脳と心のあの、ビデオみんなで見たんですよ。
はいはいはい。
その時のなんか途中、なんか最後の方で入ってくる女の人のなんか、ダララララララララララっていう曲がもうめちゃくちゃ気に入って。
はいはいはいはい。
で、あの、家に帰って、次の週のこの NHK スペシャルのテレビの前に、カセットレコーダーを置いてですね。
はあ、ははあ、
録音ボタンと再生ボタンを同時に押して、
はあ、
じっと黙って待ってたんですけど、最後の方で最後の方で親父がおい帰ったぞーっつって言うのでもう台無しっていう。
なるほどなるほど、はい、素晴らしいですね、
うんうん、
よくあるやつです
ね。よくあるやつですね。うちの姉はそれでなんかウィンクかなんかの曲を撮ってて、同じように親父の声が入って発狂しましたけど。発狂してテープレコーダーを投げて。
ああ。
はい。大破ですから。
うん、僕はあの、一回ですね、知り合いがですね、はい、あの、ここの時あの、うちの学校あの、下宿してきてるやつとかいたので、あるやつの部屋にですね、
はい。
まあ、入っていったらですね、あの、セーラームーンの再放送を録音していたらしいんですよ。まあ、ところがあの、ハードがですね、
はい、
外部入力端子のない、
はい、
ウォークマンみたいなやつしかなくて、
で、
まあ、要はマイクついてるからそこで撮れるよっていうやつなわけですよ。
はいはい。
それをですね、テレビのスピーカーに向けてですね、
はい、
この印籠が目に入らぬかのポーズで固まっている友人っていうですね、入っていた僕じゃなかったんですけど、ね、
はい、
当然あの、彼はあれですよね、あの、入っていたガチャっていう音で殺されそうになってるわけですけどね。お前
押し置きされてるわけですね。
そうですね。
はい、
そんなわけね。
はい。
まあ、BGM ですよ。
まあ、でもあれですね、あの、いろんな、うん、まあ、有名どころの作曲家先生はいっぱいおるので、
うんうんうんうん、
いいですよ。サントラとかの聞くのも。
うん。
今まで聞いてない人も。
うん。サントラだけ聞いてると発見とかありますからね。
そうですね。
うん。あれはあれで面白い。
はい。
僕、まあまあ、
今一番お気に入りはあれですわ。去年の映画のインターステラーのサウンドトラック。は
い、ほうほうほう。
はい。大好きですね。
なるほど。
眠くなるっちゃ眠くなりますけど。途中でブワーとか言っていきなり音がでかくなるんで。
あーはーはーはー。
それでこう、うつらうつらやってたのも、はーって目覚める時はあります。
あ、それね、河合健二さんの音楽について、押井守さんがそれ言ってた覚えがあります。
お
広角機動隊のアルバムを聴いてるとよく寝れると。
は
い、で、なんかあの、制作の合間に、なんか広角機動隊のアルバムっていうかあの、まあ、制作中のやつなんで。
はい。
まあ、あの、試しで聴いてて寝てたら、途中すっごい静かな音楽から、急にまた、あーがーって言い出すから、そこで目が覚めるっていう。ドーンってなるって言ってましたから。
押井先生、今ちょっと出たから、あえてちょっと言いたいこと一個あるんですけど。
はいはい。
押井先生、最近なんか、あれですね、ファッションセンスが、
うん。
なんか恐ろしく日の翔平になってますよね。
あの、パーカーね。
パーカーと、なんか、妙な色合いのパーカーと、うん、あの、まぶかに被ったニット帽みたいな感じで、これから押井先生、え、どうしたの？自転車で日本回るの？みたいな感じで、
はいはいはい、
プンプンしてくるっす。
確かに。まあでも、あれでもだいぶ小切れになったんですよ。
はい、うん。多分ね、うん、スタイリストつけたんだと思いますよ。
あの、一時で、
はい、
ホームレスみたいな時ありましたからね。
マトリックスぐらいの時ですか？
そうです、そうです。
マトリックスって言っても、マトリックスがハリウッドで作られた頃。
あの、僕一回図書館で、
はい。
それに、なんかさっき横、押井守る風のファッションの人通ってったわ、って言ったら、あ、あのホームレスやろって言ってすぐわかりましたからね。
ひどい。
ねえ、もう、そんな話で。
はい。
はい。まあ、今回も例によってひどいことをいっぱい言ったと。
うん。
いう話でございますけど。
はい。まあでもひどいこと言うぐらい、
はい。
愛なんですよ、愛っていうね。
そうですよ。
ね。
ね。というね、わけでですね。
はい。
はい。まあ、皆さんもですね、いや、お二人は気づいてないかもしれませんけど、
ええ。
河合健二さん。こんなところでもこんな仕事してましたよというような垂れ込みとかですね。
はい。
はい。もしくは、その、まあ、ご意見とかはですね。
はい。
はい。メールアットマーク sgmx.info。
はい。
スペルは mail@sgmx.info。
はい。
ツイッターのハッシュタグはシャープ桜川マキシムですと。
はい。
よろしくお願いしますと。
はい。河合健二さんが。
うん。
道端でギター一本でなんか歌ってたとかいう情報も待ってます。
そんなしてるんですか？
いや、わかんないですけど。
で、遠くから聞いてて、あ、河合健二
だ、河合健二だ
そんなにということで。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
皆さんこんばんは、山本です。
旅の情報をお届けしよう。
カオさんブログに来ておりまして。
今、我々フィリピン
に。マルセロナに。
マルセロナの連絡でいい。
恐怖の女主人。イバナに送って。サラエボ行ったらですね、イバナハウスに泊まろうと。
It's me, イバナ、サラエボ。
どうぞ、バ
ー。でも、煩悩全開でよろしくお願いします。
アナルもそれと一緒なんです
よ。I'm angry って言われました。
トリカゴ放送で今すぐ検索。
では、トリカゴ放送始まります。